説教驚くべき御業、石橋秀夫牧師です。
今日の説教題は驚くべき御業となっております。金橋先生がつけた説教題でありますが、呼ぶ記を一章ずつ学んでまいりまして、36章から当然次は37章全体というふうなことで、そこを真剣に読んで、そして、37章の14節、この御言葉から説教題が取られました。驚くべき御業、前回の説教のところで、37章の36章の22節から37章の13節、この部分を今日の説教の箇所として、そして次に37章14節以下ということをお話しいたしました。急遽そのように書いたわけです。ですから修法の方が、こうなっているのは仕方がないということです。しかし、人間的な思いもちょっとあって、これはいけないことですが、しかし、このエリフの箇所を学んでいて、非常にこのエリフに親しみを覚える、エリフについては評価が2つに分かれるわけですが、このエリフの言葉に聞いていきますと、その御言葉によって教えられるという、そのような礼拝を捧げてまいりましたので、もうちょっとエリフのことを学びたいというようなものこともありましたし、また同時にこのエリフの賛美歌の部分、この言葉まとめて学ぶことが大切ではないかということで、このように変更したわけであります。今日の聖書の箇所はエリフの賛美歌、それが今日の聖書の箇所です。神様の御業が高らかに歌われている、驚くべき神の御業が高らかに歌われている、そして高らかに歌われるエリフの賛美歌によって、神様が登場する、神の権限、38章につながってまいります。そういう重要な意味を持つ賛美歌としても私たちは、今朝学んでいきたいわけです。賛美歌が与えられている、賛美を歌うことができる、賛美歌が与えられているということは、私たちの神を信ずる者の大きな喜びです。詩編92編の2節から4節のこの言葉が皆さんのお手元にある資料に書いてありますが、いかに楽しいことでしょう、主に感謝を捧げることは、意図高き神を皆を褒め歌い、朝ごとにあなたの慈しみを、夜ごとにあなたの誠を述べ伝えることは、従言のことに合わせ、盾ごとに合わせ、ことの調べに合わせ、このように歌われているわけです。神様は私たちに楽しみを与えてくださっている。楽しみがなければ生きていくことはできません。私たちが今楽しんでいるものは、やがては楽しめなくなるということが、あると思います。私はテニスが大好きですが、やがてテニスはできなくなります。今楽しみであるものはやがて楽しみではなくなる。しかし神様が与えてくださる楽しみは、どのような年を重ねても、どのような現象の中にあっても、それを楽しむことができる。どのような現象の中でもその楽しみを奪われることはないということにおいて、神様から神を賛美する楽しみが与えられている このことは神を信ずる者の大きな幸いであります。賛美歌は苦難を乗り越えたおびただしい信仰者の証言であるということもできるわけであります。苦難を乗り越えた者のおびただしい証言、それが私の歌う賛美歌であります。賛美の歌といえばすぐ詩編を思い浮かべるわけであります。詩編が与えられています。賛美の歌が与えられています。詩編は一番古いもので、今から3000年前、一番古いもので3000年前から、神様を褒めてたたえる歌が歌い続けられている、このことは大変な驚きであります。もう詩編には人間が体験するあらゆるものがそこで、歌われていくわけであります。怒りや嘆きや苦しみや弱さや破れや憎しみ、恨みや呪いまで人間が経験するあらゆるものがそこで歌われ、そして最後には詩を賛美する歌となっている、そのおびただしい苦難を乗り越えた信仰者の証言、それが私たちに与えられている。そして共に神様を褒め歌うことができる賛美歌が与えられている。それが私たちの幸いであります。まあ、いろんな時々に賛美の歌が湧き起こってまいります。私は困難な問題に向かっていくときに、知らず知らずのうちに口に出る賛美歌があります。来たれ来たれ苦しみ、あの賛美歌ですね。浮き悩みも糸味、勇み歌は主を愛す、愛をば愛をば、これなんかすぐに出てくるんです。もう困難な問題があればあるほどそこに向かうときに、なんかこの賛美歌が口に出るわけです。でそうするとですね、力が湧いてくる。来たれ来たれ苦しみ、まあ、来てほしくないですね。来てほしくないんですよね。でも来たり来たりで歌えるわけですね。なぜならばそれを克服して、もうその苦しみがそこに神の愛が注がれて、喜びに変えられる、その歌ですね。そういう信仰体験を私たちも重ねているわけです。だから湧き起こるわけです。今度この問題にぶつかっていくとんでもない問題がある。しかし来たれ来たれ苦しみ、その苦しみが愛のあふれるところになる、その確信の中で、私たちの問題に向かっていくことができるわけです。勇み歌わんっていうようなことになりますとね、だんだん大きな問題に向かっていこうとするときは足が重くなりますよね、自然に。でも勇み歌わんとなりますと軽くなるわけです。大丈夫だ、そこに神様の愛が注がれていくから大丈夫だ、今までもそうだった、たくさんの証言者がそのこの歌を歌っているとともに、その確信を持って私たちは苦しみに向かうことができる、さまざまな問題にぶつかっていくことができる。賛美歌を歌いながら、私たちの幸いがですね、示されてくるわけです。そして今私たちはエリフが歌う賛美歌に目を向けるわけです。36章の7節以下において、エリフの言葉の中に大きなメッセージを読み取っていったわけであります。特に 36章の7節の言葉で、神に従う人から目を離すことなく王者と共に座につかせ、とこしえに彼らを高められる。その読説には貧しい人々にとありますが、貧しい者たち、苦しみの中にある者たち、小さい小さい者たち、この者たちに神は目を向けられて目を離すことがない。そして、苦しみの底からイエス様によって、勝利者イエス様によって高い高い大いなる世界、永遠の命の世界に引き上げられていく、その幸いを私たちは学んだわけであります。小さいものに目を離す、小さいものの痛みや苦しみに目を離すことがない神、この神がどういう神であるかということが、エリフの賛美歌において歌われていくわけであります。26節で、誠に神は偉大、神を知ることはできず、その弱いを数えることはできない。限界のある人間は神を知り尽くすことはできない。神の偉大さを知り尽くすことはできない。もうそれは驚きをもって見る以外ない。驚くべき神の御業、このお方がどのようなお方であるかということが驚きをもって歌われていくわけであります。小さい小さいこの私たちに目を離されない神がどういう神であるか、そのことが歌われていくわけであります。このお方は天を支配するとともに地をも支配するお方、自然界自然をも用いる神として語られていくわけであります。もう私たちの周りの一つ一つの出来事の中に神様のご意思を知ることができる、なんて幸いなことか。私たちの中に働かれる神は、私たちのうちに働くのみならず、自然の一つ一つの出来事においても語りかけてくださり、神の御業がご意思が行われていると歌われていくわけであります。27節を見ていただきますと、神は水滴を御元に集め、霧のような雨を降らせ、雲は雨となって滴り、多くの人の上に降り注ぐ。神の恵みは多くのものに降り注ぐわけであります。すべてのものが神の恵みに預かっているんだと歌われるわけであります。このように読んでまいりますと、この箇所はイエス様のお言葉とつながっていくわけであります。三条の説教、マタイ福音書の5章の44節から見ていただきたいと思います。新約聖書の8ページであります。有名なイエス様の三条の説教の中のイエス様のお言葉です。44節、しかし私は言っておく、敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。あなた方の天の父の子となるために、あなた方の天の父の子となるためにためである。父は悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださるからである。神がどういうお方であるか、神の本質が示されてくるわけであります。すべてのものに恵みの雨を降らされる神、正しいものにも正しくないものにも、いや、このイエス様の十字架は敵のために、 神に逆らう者たちのために、神の前に罪を犯す者のために、主イエスは十字架の道を歩まれる。だから敵を愛し、自分を迫害する者のために祈れ。このような教えが示されてくるわけであります。すべての者に恵みを与える神の御業を見ながら、私たちの生き方が示されます。私がどういう祈りを持って生きなければならないのか、隣人をどのような目で見なければならないのか、そのことも合わせて教えられていくわけであります。29節から以前、ヨブに戻って見ていきますと、どのように雨雲が広がり、神の香り魚が雷鳴を届かせるかを悟りうるものがあろうか。神はその上に光を放ち、海の根を覆われる。それによって諸国の民を治め、豊かに食べ物を与えられる。神は御手に稲妻の光をまとい、的を定め、それに指令し、ご自分の思いを表される。悪に対する激しい怒りを、まあ、このように示されてくるわけであります。神の怒りはどのような怒りであるか、それは神の警告であります。何としても神の前に立ち戻ってほしいという神の警告の言葉が響き渡る。古代社会においては雷、雷鳴は神の言葉として、受け止められていったわけであります。圧倒的な神の臨在に、臨在を知らされる雷や稲妻、そのような事柄を通して圧倒的な神様の御業が示されて、エリフは高らかに神を賛美するわけであります。37章の1節2節を見ていただきたいと思います。それゆえ私の心は破れんばかりに激しく打つ。聞け、神の御声の轟きを、その口から出る響きを、まあ、このように歌われていくわけでありますが、まあ、この部分につきまして、エルムスの訳のですね、訳、それは大変面白い訳です。セルムスです、ちょっと間違えて、セルムスの訳でありますが、このために私の心は震え、自分の居場所が居場所から飛び上がる。神の声の振動に聞いてみよ、その口から漏れるうなり声を聞け。神の言葉が響き渡った時に自分の居場所から飛び上がるというこの言葉が面白いと思いました。居場所から飛び上がる、忘れていたものを思い起こさせられて飛び上がる。私たちは自分の居場所に安らいでいた、居っていた、その生活に満足していた、すっかり神を忘れた生活をしていた。その時に圧倒的な神の言葉を聞いて飛び上がる、居場所から飛び上がる、この言葉は私たちの生活においても経験することがあるわけであります。私たちはそこで信仰を覚醒させる神の声、私たちの信仰を覚醒させる神の声、これを聞かされているわけであります。神を見つめ、神の声を聞くことによって、すべてのことに意味があることが示されていくわけであります。 苦悩の意味が知らされたときに、私たちは苦悩から解放されます。神は時に居場所から飛び上がるほどの圧倒的な存在者としてご自身を示し、私たちに力ある言葉を持って迫ってくるわけであります。しかしまた同時に、時に全ての人間の技を停止させて、神を思う思いも備えてくださる。それが6節以下で語られているところであります。見ていただきますと、神は命じられる、雪には地に降り積もれ、雨には激しく降れと、人の手の技をすべて封じ込め、すべての人間に御業を認めさせられる。獣は隠れ家に入り巣に伏すと、このように語られます。神が命じられるということがあります。神が命じられると、雪や雨が激しく降る時に、激しく降った雪や激しい雨は大きな災害をもたらすということがあるわけであります。雪とか雨は人間の活動を不可能にします。そこに意味があると語られてくるわけであります。この7節、セルムスの訳では、彼は人という人の手を封印し、これをもって全ての人にお作りになった世界を悟らせる、このように訳しています。人間の技を休ませる、走っていては気づかなかったことに気づかされる、足を止めて、人間の活動を止めて、世界を作ったお方は誰であるか、そのことを悟らせる神と語られていくわけであります。この神が褒めたたられていくわけであります。9節を見ていただきますと、嵐がその蓄えられているところを出ると、寒さが撒き散らされる。神が息を吹きかけられれば氷ができ、水の広がりは凍って固まる。寒さが撒き散らされる寒さが撒き散らされる、つまずきを覚える言葉かもしれません。寒さが撒き散らされる、苦難が撒き散らされると受け止めることもできます。ヨブについて語っていますから、ヨブに対して苦難を撒き散らす神と神が示されたら、ヨブはこの言葉にどんな反応をするか、ヨブは沈黙をしています。しかし苦難を神が撒き散らす、散らされるならば、そこに必ず意味がある。寒さを神が撒き散らされるならば、それが神の技であるならば、必ず意味がある。その意味を知るときに、私たちは苦難から救われるわけであります。11節、12節を見ていただきますと、雲は雨を含んで重くなり、密雲は稲妻を放ち、雨雲はここかしこに垂れ込め、導かれるままに姿を変え、命じられるところをあまねく地の表を行う。この言葉に考えさせられます。雨は稲妻は神の怒りを示すとともに、同時に神の恵みが示されてくるわけであります。神のご意志によって神の怒りが示す時があれば、雨雲は神のご意志のままに姿を変えて、恵みの雨として神の命じるままに あまねく地の表に行う。あまねく地の表に行うという言葉が、心に響くわけであります。神が行っておられる、あまねく地に神様のご意志が示されている、あなたたちの命を養い育てるという神のご意志がそこに行われていると、このように神が賛美されていくわけであります。地を潤し豊かな実りの時をもたらす雨は神のご意志がそこに行われている、その神の技が褒めたたられていくわけであります。13節最後の言葉に目を向けたいと思います。懲らしめのためにも、大地のためにも、そして恵みを与えるためにも、神はこれを行われた、セルスの訳では罪の咎ならば彼の大気を戒めるもの、愛ならば彼はこれに目的を果たされる。エリフは36章で神の本質について語ってきましたが、また同時に自然現象の中にも神の本質が示され、神を賛美する歌が歌われているわけであります。自然現象が人間を苦しめます。それは人間を滅亡させることではなくて、雪や激しい雨を通して活動を止めさせて神の支配を知らせる、計画を与えて神のもとに立ち返らせ、神の憐れみの中に生かされていることを指し示そうとされておられる。神の本質が歌われるわけであります。榎本英二先生が、自然は激しさともに慈しみがある、神の愛を象徴する、雨も光も風も人々をいたわる、慰める、苦しめも怒りも、それは人々を滅ぼすためではなくて慈しみが目的である、すべてそこに神の慈しみが表されていく、何としても主のもとに立ち戻らせたいという神のご意志がそこに表されていると語られていくわけであります。神は私たちに、私たちが経験する一つ一つのことを通して、痛みや苦しみを通して、そこが神と出会う場となり、神様のご意志を知らされていく、そして救いの道が切り開かれる。自然を通しても神様は私たちに語りかけてくださっている。何としても神のもとに立ち戻らせたいと主は語り続けてくださっている。その生ける神の御業をエリフとともに、また3000年の歴史の中でその信仰者たちともに高らかに神を賛美する賛美歌を歌うことができる、それが私たちの大きな喜びであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、感謝いたします。賛美歌が与えられている、それがいかに私にとって大きな喜びであるか、神は賛美するということにおいて私たちに大きな楽しみを与えてくださって、その楽しみは奪われることがない。自然現象の一つ一つの事柄を通して神を賛美することができる、自分に起こってくるさまざまな出来事を通して神を賛美することができる、そのことが神と共に生きる者の幸いであることが示されています。どうぞ神の救いの御業へのおびただしい証言、その証言の上に賛美歌があります。その賛美歌を私も共に歌うことができます。どうぞ 聖の賛美を歌いながら、それぞれの日々の生活が導かれますように、主を賛美するその楽しみを持って、日々のそれぞれの歩みがなされますように導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。